タン好き。
牛タン好きですよ。最近なんかやたら多くないですか、牛タン。
なんかね、で必ず麦飯ついてくる。
そう、
ね、とろろとか ねかぶった。
とろろが俺好きじゃないんで。
あ、そうなんや。
まあ、麦飯はいいんですけど。
なんで嫌いなの、とろろ。
ネバネバしてるからね。
あれっぽいから
どれっぽい、ね、どれっぽい、ね、
いや、仙台行ってきました。
はい、
出張なんだけど。
出張、はい、
ただ単に出張なんですけど。
このラジオも危ぶまれましたからね、今日。
そうだよ。だからさ、上司が聞き聞かせてくれてさ、うん、日曜日に帰ってくるんだったら少し観光しておいでって言ってくれたのさ。
もう優しいじゃないですか。観光したんですか。
いや、ラジオがあるんで。
あ、そういうことね。
ラジオがあるんで、で朝一番で帰ってきました。
ふざけないでください、僕にはラジオという使命があるんです
それ寒
いな。かっこいいな。
でさ、仙台とか、仙台とか行くとさ、やっぱり喋ってる言葉が違うね。でもね、真似できないけど、なんかやっぱり、あ、ここ仙台にいるんだって気がした。うん、訛りが。
ご当地訛りに燃えてきたんですか。
燃えてきた
かもしれ
ない。女の子が可愛いかどうかって言ったら、まあ、白い人が多いかなっていう気持ちはあるけどね。だから、あの、そこではみんななんか、みんな東北弁喋ってるから、マクドとかマックとかね、みんな マクドって言おうと言えて、金もマックって言うんだろうね。
マックって言うかな。
だからみんなだから大阪帰ってきてマクドって聞いてね、うん、僕はホッとしてるんですけどね。ね。
いや、マックも。ねえ、それ言う？いや、もう先不意にね、ほら、あ、うん、今週そうやね、マックの話しようか。うん、で不意にポロッって。
いや、マクドや。
いやいやいや、みたいな。マクドやろみたいな。
しょうもない話で申し訳恐縮ですけど。
もうやり、散々やり尽くされたマックマクド論争っていうね。
マックってマックイントッシュでしょ？だからそれは区別したいんですよ、僕の中で。
確かに、マック鈴木とかね。
マック鈴木。だから僕の中では、まあ、僕はね、Ubuntu ユーザーっていうか Linux ユーザーなので、Mac って言われると嫌なイメージするんですよ。Mac、ね、って言われるといいイメージ。
多分昔のラジオでも言っとったと思うねんけど、うん、その時は多分、あの、いや、Mac ですよみたいな感じで、
言ってた。
多分2人とも言ってたと思うんだけど。
うん、俺はさんが丸くなったんだ
ね。完全に裏切りました
ね。うん、いいやん、Mac でって。
え、Mac、Mac、もうええやん。大人になろうぜ、みたいな。Mac 言ったら Mac でしょみたいな。分かった分かったみたいな。
スカンナースカンナー、マックといえばマッキントッシュで、なんかスターバックスの中でみんながパソコンでパチパチやるもんやねん。俺はそれが嫌いやねん。
ええやないか、それで。でええやないか。
で、マクドの話ですか。
マックの話をさせていただこうかなと思うんですけど、
それは振りでも何でもないので、はい、
そうですよ、
シャカシャカチキンが再登場した。
シャカシャカチキン懐かしい。
俺の大好きだったやつ。
シャカシャカポテトみたいなのあったけどね。
あ、そうなんや。フリフリポテト
じゃなくて、あれですよ、普通ね、僕スタバ好きじゃないですか、うん、でも何が好きかって、まあ、フラペチーノが好きなんですけど。
フラペチーノなるもんな。
なんで好きかって言ったら、うん、まあ、そのまあ季節物出るとかいうのもあるんですけど、うん、なんかそのカスタムですよね。これ前も言ったかな。
言った
カスタムできるっていうのか。スタバはね、調子乗ってるみたいに言う人もいますけど。
いや、それはいいよ、うん、いいよ。
まあ、いいやん、もうそこはいいやん。いい、それマクドマック問題と同じように、ん、もうどうでもいいやん。
いや、それは違う。
いや、そのやっぱカスタムってその男の子大好きじゃないですか。
前もこれは同じ例えしたかもしれないけど、うん、あのバイクのファミコンのゲームね。
でカスタム好きでしょ。
で
も自分好みにね、うん、機械も女も変えていくのが好きじゃないですか。
いや、それは言うて。
それは言うて。
それは言うて。
いや、ということで、まあ、その今回マクドでカスタムができるようになるという話ですよ。
う
ん、
ほう。そうなの。
裏メニュー、裏マクド。
何それって、あのハンバーガー上側のパンズではなくて、あのチキンとかできんのこれ。
何
チキン、
バンズをチキンに変えるみたいな。
チキン、ハンバーガー、チキン。
応募にも程、応募にも程がある。
でトップはあの卵、
卵入れ替えていく。そう、バーガーバーガーっていうゲームありましたよね。それ
あったね。そういう話ではなくて。
そういう話ではなくて、ね、
どういうカスタムが可能な
の。そうです、まあ、基本の15種類かな、うん、まあ、そのハンバーガーだ、チーズバーガー、ダブルチーズバーガーとか、うん、チキンフィレとかあるじゃないですか、うん、その、ハンバーガーに3種類のトッピングができると。
3種類のトッピングと、
うん、こちらはハラペーニョと、
ハラペーニョと
クリームチーズソース、
クリームチーズソースと
スモークベーコン。
スモーク何、
ベーコン。
ベーコン、あ、いいですね。
3種類で、うん、これ各40円なんですけど、
うん、
40円までで各3つまで。
3つまで、まあ、全部できるんだ。120円プラス120円足して全部入れる。
そうそうそう、全部乗せ。
で、多分ハラペーニョにスモークベーコンにクリームチーズ全部入れたりもうよう分からんようになると思うけど。
で、まあ言うたらベースのハンバーガーの味も関わってきますからね。
はい、
まあ、これ未確認なんですけど、多分その3種類までいけるから、ハラペーニョかける3もできるんですよ。
あ、
クリームチーズソースかける3もできるんですよ。
昔タナトスやってた時代だったらやってたね。
え、もう今はやらないんですか。
いいよやらないよ。俺クリームチーズ、じゃあスモークベーコンとクリームチーズが美味しそうなんだもん、やんねえよ。
YouTuber やったらですよ。
俺だから YouTuber じゃない。
YouTuber やったらもうここでさあ今から行きましょうかって、あの動画撮りながらマクドに入ってい って。
いやいやいや、それリアクションできるの武者さんだけだからやんないよ。
そのそういうところが丸いですよね。
丸いです、
ね、YouTuber と違ってネットラジオはね、
はい、丸いです。
まあ、そういう感じで、まあこのデフォルトでですよ、あの3つのメニューがありまして、1つ目はその照り焼きバーガーにハラペーニョ、甘辛の組み合わせですよね。と
あとその辛、違う辛だと思うねんけど。まあいいや。
でチキンフィレオがクリームチーズ、
クリームチーズ、
でダブルチーズにスモークベーコン、
あ、わかる。
でこの裏メニュー、裏照り焼き、裏チキンフィレオ、裏ダブルチーズ。
照り焼きにハラペーニョは意外だけど、その2つは、残り2つは結構普通じゃない。チキンフィリオにクリームチーズとか合いそうやん。
てかまあダブルチーズにベーコンってなんかもう普通っていう。
普通。
これで 裏ダブルチーズってどうやねんと思うけど、僕はあの実際チキンフィレオと、
ハラペーニョ、
チキンフィレオクリームチーズソースとダブルチーズベーコン、このデフォルト2種類くれました。
なぜハラペーニョを避けた。
いや、ハラペーニョは次回かな。
あなた YouTuber とかにね、
お前が言うな、
ね、
お前が言う
な、
お前が言う
な、ね、まがいなりにも YouTube に上げるわけですから、はい、ねえ、この後は言うまでもないと思いますけど、
この後マクドに行ってあのハラペーニョかけるさんをやってくれるんじゃないですか。いやで Twitter に投稿してハラペーニョかけるさん Now って言ってこうつぶやいてこうアクセスを集めてくれるんじゃないですか。
やってください、ぜひぜひやってください、はい、
他人行儀やの。丸くなりましたね。
だってクリームチーズ美味しそう。
ハンバーガー7個食ったり、ケンタッキー15ピース食ったんでしょ。
やったね。
やったでしょ。
やったね。
何丸くなってんすか。
ハンバーガー7つ食ったんやったっけ。8つ食った上にポテト L 食ったよね。そうそうそう。で別れお別れ宣言とかやったもんね。なんか
今ナゲットもうほら今やってるのかな、15ピース320円とかやってるじゃないですか。今チャンスじゃないですかこれ。いや150ピース食ったろうやんけみたいな企画してくださいよ。
それ面白い。それ見えないですね。
出た、それ
見えないですね。
プレゼンした時に言って嫌な上司みたいな、それ本当に見えてる。俺には見えないな、
でどうだったの実際に。お味は
美味しかったですよ。 うまいに決まってるじゃん、ね、チキンフィレオにあのチーズソースでうまいに決まってるじゃん。
うまいに決まってるわ。どこが裏なんて、表メニューでええがなっていう。
もう全然これレギュラーでも違う、むしろあの通常版よりちょっともさもさ感が軽減されてうまいんじゃないかぐ
らい。そうだね。なんかでもマクドって先行くよね。なんかね、近くにあるのがロッテリアと、あのモスバーガーしかないんですよ、うちはね。マクドちょっと遠いんですよ、うちは今住んでるところがですけど、だから行けなくて、そういう情報入ってこないですよ。なんか先行ってるなと思って、その
何マクドが最先端を住んでるみたいな
話だと思いますね。
まあこれ最近マクドナルドやばいと思うんですけどね。
なんか結構客離れがひどいっていうのを聞きました
け
ど、
ね、何でしたっけ、あのパペポとか、ハムタスとか、エグチーですか、エグチーズでなんかしょうもないなと思いながら、そんな画面作なんのかと、見えてるそれ、
見えてる、
それ見えてるの、それ見えてますかと思うような感じ、
まあ、まあまあまあぜひそういう、ね、皆さんはもう本当にハラペーニョかける3みたいな
ことで、多分ねこの感じを聞いてる方でもマクドナルドを朝食にしてる方ってあんまりいられおられないような気がしますけど、
10年前いたかもしれないけどね、
10年前はね、
僕はそうだ
ったよ。僕らもやはりマクド行く頻度だいぶ減ってきたと思う
の。今マクドっつった、
そういうこの辺に関してどうでもいいや
でも丸くなりました。
マクド派の皆さんもね、マック派の皆さんもね、ぜひ一度マクドに行ってこのカスタムを、やって面白いのやってあのカニラジアに投稿してくれた、カニラジタグをつけて投稿してくれたらと思います。
はい、よろしくお願いします。なんか女の話はするなだってプロデューサーから言われた。
いや
吉高由里子とか藤田奈々子の話すんなっていう、
マイナス評価つくから、
マイナス評価つくからすんなって怒られた。
いやすんなって言ってたら、ただ何でしたっけ、なんかアイドルがなんかどうこうリアクションがないからどうこう、そんなやつもアイドルすんなみたいな厳しい苦言を呈してられるから、まあええやん、可愛かったら可愛かっておっぱいあったらもうええやん、それにカニラジは勝てないんですよっていう話をしてるだけじゃない。
いやまあ正論なんですけど、うん、正論なんだけど、まあ、まあその話はいいよ。もう、 もう女の話はすいません、こんな臨済。はい、
まあ分かんないですよ。
ファンって言われて、
もういいさ、ファンって空気を読んでくれてますけど、
ね、そうですね、
何がなってん
の、何がなったんですか、はい、分かんないですけど、ということで皆さんお待ちかね、鋼寿司コーナー、はい、鋼寿司シネマのコーナーなんですけれども
私の思考をね、皆様に共有するというコーナー
です ね、そういう思考をね、共有していただければと思うんですけれども、はい、今日は、今週は何を紹介してくれるんですか。
今週、ね、もうこれはすでにもう決定事項として、うん、まあ、来週に引き続いて、うん、前後編でお送りしたいなと思うんですけども、
デップ2、
早い、うん、まだ、まあ、でもやるらしいですよ。
あ、そうね、
とも決まってるらしいんですけど、今回はね、マーベルスタジオを裏切りまして、うんうん、DC コミックの、
ダメだよ、 DC クーパーに行っちゃったらさ、
DC クーパーじゃ
ロイヤルハンドの話してごめんね、
そういう空気になるよねっていう、ね、
ごめんね、メタルの話しちゃダメだね、はい、
メタルと政治と音楽は禁止ねって、音楽もメタルも一緒やんけ、はい
はいはい、DC クーパーじゃねえ、 DC DC ね、
はい、DC コミック、うん、DC コミックの有名キャラクターといえば、
わかんない、わかんない、
あなたはカニラジで何を学んできたんですか今まで。
パッと出てこない、
まあ、スーパーマンね。
あ、そうだ、スーパーマンや。
バットマンね。
いや、今言おうとしてね。今まさに言おうとしてね、スーパーマン。
言おうとしてでも言えなかったら一緒なんですよね。
すいません。
はい、そんな感
じね。スーパーマン、バットマン。うん、はい。
そちらの。
なんかちょっとダセいみたいな話してたよね。
そうそう、ね、DC なんかちょっと暗いし、ダサいよねっていう、まあ、話させていただいたときに、まあ、うん、このね、僕一遍これからのラジオでも話したんですけど、うん、アローという。
アロー。
アローという弓扱いのお話。うん、これがまあ映画じゃなくて、
はい、ごめん、
映画じゃなくて、うん、ドラマなんですよ。
ドラマ、
こちらは現在はあれかな、
ネットフリックスか、
ネットフリックス、ね、
あの
分かるようになってきたじゃないですか。
絶対そうや、絶対そうや、
ネットフリックス、ね、
ネットフリックス、
こちら、第3シーズンまで公開されておりまして、
おお、結構してんじゃん。
そう、
1シーズンが大体13話ぐらい、
23話ですね。
マジか、そんなん、
大体1話42、3分
で見てらんないです、
43分23話かける3で、
それもしかしてこれ終わった後見てねって言うの、
もちろん。でもね、ぶっちゃけると、うん、もうこれ見たんです、全部見たんですけど、うん、まあまあ流し見なんですよ。
流し見、
流し見、まあ、こうかけながらなんか作業してとか、
あ、流し見、あ、
がっつりこう座ってはいつくばって見てないと、
うん、
いう話で、
ハンバーガー食いながら見てたわけだ。
まあ、そうそう、ハンバーガー食ったり、
ね、裏メニュー食いながら、
裏メニュー食ったりしながら見てたんですけど、
はい、
まあ、概要をお話ししますと、
概要、
はい、概要、はい、ウィキペディアにも載ってる程度のあらすじ紹介、
いやいや、もういいと思います、ま
あ、主人公、
主人公、
オリバー・クイーン、
オリバー・クイーン
という、まあ、人なんですけど、まあ、この人は
アイマ・クイーンか、
アイマ・クイーンじゃない、
ロックスターの話か、
そういったあの芸的な話は一切ない、
芸的な話、
芸的な話は一切ないんですけど、もう超金持ちでボンボンなんですよ、
うん、
もう億万長者の息子、
うん、
でまあ、こいつがある日こいつと女友達 と、うん、あとお父さんと一緒になんかこう車で、う
ん、何、そんなそんなそんなそんなエグやかんって、そんなエグやかんは
姉ちゃんの声が大きいですよ。
そこ
そこ、ね、
いつもと違うところで撮ってますんでね、はい、
でまあ、その、まあ、クルーザーでね、うん、もうこうちょっと、まあ、遊んでんのかな、
そんなやかん、
やめても進んで、クルーザー進んでクルーザーとかヨットでこう、はい、進んでるところ、はい、ある日と、まあ、その嵐に見舞われてですよ、
嵐に見舞われた、
船がもう沈没しちゃうわけですよ、
うん、
で主人公はって気づいたら、うん、あるまあ孤島で目を覚ますわけですよ、
うん、
でその孤島で、まあこうまあ、SOS 状態ですよね、
SOS 状態
と思ったら、そのことになんか 武装集団がいて、そいつらの根城になってるわけ。
なんかあれか、フロントミッションみたいなことが行われてるのか、地下でなんかすげえロボット開発してるのか。
まあでもまあ、なんかそんな感じで、なんでこんな兵器がみたいなとかあったりとかして、うんうん、まあ、そこでまあ狙われるじゃないですか、そんな流れ物なんか、うんうん、そいつらと戦いながら逃げながら、
うん、
戦って逃げて、うん、でまあ、あだこうだしてるうちにです、まあ、そこで、うん、一人の、まあ、師匠的な存在と出会うんですけど、
師匠的、
その人がまあ弓の使い手で、まあ、その人からその弓の技術を教わって、
それって配役もしかして好楽さん、
好楽さんなんで
好楽師匠が出てくるのかな、
なんで好楽師匠弓の使い手なん
ですか、いや、じゃなくて、まあ、師匠っていう意味でね、師
匠円楽師匠でも何でもええやない
ですか、いいです、いいです、ま
あ、弓の、まあ、そこでだから装備武器が弓っていう設定、うん、初期設定されて、うん、もうここはなぜかこだわってずっと弓を使い続けるんですよ、うん、 あのマーベルのどなたかと一緒でで
もあのマーベルのどなたかは、うん、あのなんで俺弓やってんのか分かんねえけどって一言言ってたよ俺その一言が大好きなんだけどね
だからまあそのこの主人公のオリバー・クイーンはなぜ弓なのかっていうのはやっぱその師匠
がいたから
使ってたからってとこなんですね、うんうん、あるんですよその作中いや銃使おうや
そりゃそうやわないつまで弓なんか使
う弓の速度では捉えきれないいや銃使おうやみたいなめっちゃ思うんですけど、うん
でまあ、あの引くまでのタイムラグがあるからね弓はね、うん
まあ、でもあれですよそのボーベルの、
うん、ボーベルね
ボークアイと、うん、
ボークアイ
一緒に弓使いになるわけですけど、うんうん、まあ一度
もね話聞いてる限りではすぐにやられそうな感じがするんです
いやまあだからその流れ着いた時はね、うん、億万長者のボンボンでめっちゃこうやりちんなんですよ
あれやろ何だっけ名前出てこないごめんなさいあの、まあ、分かる分かる、うん、
スタークみたいな、
うん、スタークみたいな
感じアイアンマンみたいなそうそう、うん感じでもうプレイボーイなんですよ、
うん、
でも
プレイボーイやな、
まあ、その島でもそう、うん、そんなこと言ってられへんじゃないですか、うん、でそこで貧弱な坊やも鍛えられて、まあ、ムキムキマッチョになって、うん、5年後に戻ってくるんですよ、
うん、小さな穴はげてパンパンパンってやるわけじゃないのね土にやって、う
ん、何の話だ5年後不意に戻ってくるんですよ、うん、もうみんな死んだと思ってたから、うん、俺は生きてたのか
俺はクイーン生きてたのか
でそこからそのあ無事生きて恥ずかしながら帰ってまいりました
って言ってどっちだっけ横井翔一だったっけそっちって
横井さんじゃないですか
あれどっちだ忘れちゃったけど
帰ってまいりましたよって帰ってきてですね、はいまあ、生活に今馴染んでいくんですけど、うん、その陰でですよ、うんオリバーはその陰のヒーローとして暗躍し出すわけですよその島でねいろいろあったんですよ
いろいろあったねもう金とか自分が親が持ってた財産じゃないと
まあまあそのまた金もあるんですけど、
ね、
あるんですけど、うんうん、裏でその弓矢使いでフードをかぶってね、うん、姿バレないフードの男としてね
フードの男として、
まあ、その島でね、まあ、このほんまにいろいろ
エミネム見てた
のほんまにいろいろ
ワンショットとか言いながら、
うん、このいろいろっていうのはほんまにこの23話でも語り尽くせないぐらいいろいろあって
あるんやあるんや
でこの映画面白いところは、
うん、面白い
ところか面白いというか、うんまあ、めんどくさいところでもあるんですけど、うん、常にこう現代とこの無人島とか無人島じゃない孤島であった話を行き来するんですよずっと
ああドラマでは
現代進んで、 で過去も進んでみたいな、うん、こう時間軸がこう
行ったり来たりするでどうそういうなぜこのような状況になったかっていうのが一つずつ明らかになっていくって感じです
一つずつ明らかになってそれが第3シーズンでもまだあるっていう第3シーズンでもそのまだ1話の初め、うん、そのアローとしての成り立ちよりも前の話をまだするっていう、うん、このちょっとあのもどかしさはあるんですけど、うん
まだ3シーズンな第3シーズンになっても全部明らかにならないん
だ明らかになってないっていう初めね、
うん、
の状態ですね、まあ、その島でいろいろあった時に、うん、なんちゃこいつ殺すリストみたいなのもらうわけですよでその殺すリストを
スマイリー
口みたいなねお前殺すみたいなリストがあってそのリストを元にこう殺していくみたいな、う
ん、これをデスノートと言わないあたりがねちょっとなんか年が出てくると思うんです
でヒーローなのに殺すんですよ
ヒーローを殺す、
うん初めガンガン殺すんですよ、うんまあ、でもその中でその途中で仲間になっていく人たちと共にこう、うん、いや殺しやっぱあかんよみたいな
弱いなまたちょっと弱いなどこがこう見るポイントなの
そうですね、
うん
まあ、この面白いところですね、うん、なんていうんですかねこのアロー自体うんぬんかんぬんというよりもですね、うんまあ、アロー自体3話構成でめっちゃこう濃密なストーリーあるんですけど、うん、
濃密なストーリーがね
ちょっとなんていうんですかね金持ちの嫌なところとかめっちゃ見るんですよ、
うん、
例えばこう
もう
プレイボーイですよ、
うん、
ガンガンも、うん、その女友達と流れ着いたって言いましたね、うん、その女友達ともやるその、妹ともやるみたいな、うん、あじゃあその姉ともやる
で
その
姉は
男の親友の彼女になってたりとか、
うん
うん、なんかで一番ひどいのはやりましたと、
うん、
子供できましたと、うんどうしよう俺の人生終わりやみたいなクズなこと言い出してそれをお母さんにお母さんにお母さんに相談するんですよ、
うん、
まあまあもう僕子供作っちゃうとどうしようみたいな、うん、私に任せなさいって言って、うん、もう女のとこ行って、うん、札束ポーンって渡してあなたのことは忘れるって言ってるわ
これでいいじゃないですか
これを持って遠い町に行ってみたいな
めっちゃいいお母さん
クズやなっていう主人公とことんクズで、うん、なんかいろいろこう説教とかもするんですよ主人公が、うんうん、説得力皆無でお前が言うな
でもまあこうなんですか島に流れ着いて悪の、
うんうん、
なんだ軍団と
軍団と
かまあ、ね、叩かれてこうヒーローになっていくっていう話ではないんですか、うんうん、
でもヒーローもんなんですけど全然あの生身なんですよね、
うん、
言ったらただのまああのフォークアイでしょなぜか弓矢持ちは常人っていう、う
ん、まあそりゃそうなるわな、
うんうん、まあその 仲間たちが魅力的で、これはもう次週お話しする話にも共通するんですけど、うん、フェリシティっていうね、
フェリシティ
この元そのオリバーの会社の IT 部門、
うん、IT 部門
を司る、まあ、いわゆる科学班みたいな、うん、なんかこう秘密グッズを開発したりこう
秘密グッズな喧嘩とか
だこいつの現在場所を特定してくれみたいな、分かったわでカタカタカタここにいるっていうのがおるじゃないですか、うん、ナビゲーターやたらパソコン使えるみたいな、う
ん、いるいる、あのなんかあの黒い画面いっぱい出して
そうそうそういっぱい画面出して
ターミナルいっぱい出してな、
私に任せてみたいな楽勝よみたいなカタカタカタカタここ第何の交差点を移動中だわみたいな、うん、すごいなって、うん、欲しいなこういうやつ、う
ん、なんかさすがにでけん
おるじゃない、まああのアイアンマンでいうジャービスみたいな存在だったりとか、
補
佐的なやつね、うん、そのキャラクターがやっぱ脇を固めるキャラクターがいい味出してる、うん、で黒人の警部ね、
黒人の警部あれやっぱ必要ですね、
めっちゃ
やっぱ必要です、
ね、こいつはもう初めから最後まで、まあ、ネタバレになりますけど一切裏切らない超いいやつ、う
ん、素晴らしい、
やっぱ黒人のこの名サポーターはいるなって、うんうん、グリーンアローに関してはぶっちゃけこのオリバーに関しては過剰にできないです、
うんうんうんうん、
この周り脇を固める人たちがもうめちゃめちゃ
それだったら最初から最後までクズでいてほしかったんだけどな、
主人公ですか、
うん、
クズですよ、まあまあクズですよちょいちょい手出すし、
でも説教するんだ、
ネタバレするけどちょいちょい手出すからヒーローになってからなおちょくちょく手出すから
どうな、なんか DC 面白い、
いや面白い面白い
面白い
面白い
面白い、
で何がこのアローをなんでこんなにお勧めしたいかっていうのは、うん、その中盤にね、うん、あのまた別 の, その警察の科学班のやつが出てくるんですよ、うんうん、お手伝いみたいな感じで、うん、でこいつがある日事故に遭うんですけど、うん、事故にあったことによって超常的な能力を手に入れるんですよ
あ多いねそれ、
これが
多いよね、
そういうのがね、これがあの、うん、フラッシュっていうヒーローなんですけど、うん、
フラッシュゴードン、
フラッシュゴードン、フラッシュ、ああでこれが次週、まあ、紹介させていただきたい、うん、フラッシュっていう作品なんですけど、まあ、スピンオフになってるの、うん、
おスピンオフ、
もうだからこのグリーンを見ていただいてる、グリーンじゃない、アローを見ていただいてると、このフラッシュが
なんかね
より一層面白い、
スピンオフっていうのが一つのビジネスモデルだよね、
いやまあでもそれがなんかテンション上がるところじゃない
です
か、テンション上が
るアベンジャーズ商法、アベンジャーズ商法です、ね、
でこ の, あの科学はフェリシティとかもこのフラッシュの方にも登場するし、うん、でさらにもう一人キャラクターで、まあ、うん、オリマーの会社、まあ、これ軽いネタバレなんですけど、まあ、ちょっと一回潰れて、うん、潰れるというか買収されて、そこの社長がレイっていうキャラクターなんですけど、うん、こいつもなんか金持ちで、うん、あのちょっとアイアンマンみたいに自分でスーツ作って、これがアトムっていうキャラクターなんですけど、
アトムまあ、これあれあれかあれかあれか、
スワンじゃないよ髪の毛こんな風に
ってなってないか、
なってないけど、そのアイアンマンのちょっとシャチーバンみたいな、自分でスーツ作ったりとかして、これも多分スピンオフされんやろうなみたいな、
うん、するだろうね、
あとこのキャラクターたちが出る、うん、まとまって出るような作品でもまあ出てくるようなキャラクターで、うん、こういった魅力的なキャラクターがいっぱい出てくるためのスピンオフ の, その源となる、元となる作品なんで、これぜひあのお時間ある方はあの流し見して、ネットフリックス流し見で、ネットフリックス登録してグリーアローで登録したら勝手にあのどんどん次の話流れていくんで、こう、うん、横目で見ながら、はい、ぜひお楽しみいただければ、
そうですね、ぜひ私もあの横目で見て、
横目でね、
はい、見たいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
ネジアズシネマもやらせてもらっていいですか、
はい、
アローの話の後でなんですけど、
ほう、どんなシネマを見てきたんですかいろんなデジャブが
交錯しますけれどもね、はい、事の終わりっていうのをね嘘です、それさっき外して思いっきりあれだったからボスにしたんですけど、
あれはボスになったんです
か、ボス
あれはボスファイル、
あれはボスボスファイル、
あ、事の終わりって今聞いて、あの映画ね、
あの町山智博が紹介した映画とかなるかもしれないけど、
ってなってたらそのそれはツイッターとかでそういうのを詰めてくれたら、
見るけどそれは個人的に話します、
こういう作戦で今後から言いまし
ょう、まあ、それはいいとして、
なしにならんけど、
俺もう一回昔見た映画ってさ、すごく心に残ってるじゃない、鋼さんもグーニーズってものすごく
めっちゃ残ってますよ、
でしょ、
でやっぱり久しぶりに見ても面白かった、
ね、でクーニーズ、
クーニーズになってグーニーズね、
グーニーズっていうのが
チャンクが腹落としたやつ、
そうそうそう、チャンクがね、
チャンクがね、
うん、
あのチャンクスイッチみたいな家住んでてね、
あれチャンク、チャンク、あのフランスでチャンクっていうバンドがあるんだけど、それがすっげえかっこいいんだけど、まあそれはいいとして、あのロックスターね、僕らが何度も話したロックスター、もう3回目ぐらいだけど、
カニラジ公認映画ね、
カニラジ公認映画だけど、はいはい、俺もう1回見たんですよ、もう1回見たくなって、で、あのもうやっぱり昔変態映画ってすごいね、最初5分でなんか、あ昔の気持ちっていうか、
あの時代に戻って、
なんかやっぱりさ、中学校とか高校の時に見た映画って、それが憧れになると思うんですよ、だからあのロックスターで一番最初のシーンってなんか、あの車でね、はいはいはいはい、トラックのお兄ちゃんになんかメタルのサインやるところが始まるんですけども、
コピーバンしてるんですよね、
やっぱ車を、僕も車持ってた時に青く光らせようとしてたのは、ドキュンに憧れたわけでもないし、ドキュンがあったわけでもないし、俺やっぱりトラックのうんちゃんにメタルピースやりたかって、
僕ら実際やりましたよ、
やったやった、
実際みんなで車乗ってね、バンドしててね、
そうなんです、
車乗ってあのギーって開けてやろうぜって、
バカだよね、
バカですねあれは。
でもあれぐらいやっぱ中学校とか高校の時に見た影響っていうか、なんだろう、その時にかっこいいと思ったものって、で今でも思うね、今でもあのシーンかっこいいね、
かっこいい、かっこいい、
アホやよね、
今でも憧れます、
多分ね、これ今聞いてくれてる方が30代だとしたら、これ見てたらこれに憧れてバカだなって思うと思うんですけど、それを中高校の時か見たせいでね、あれがかっこいいって思っちゃってるんだよ
ね、あの世界観ね、
で困ったことにね、でやっぱりもうあらすじとか言わないよ、すげえ簡単に言うと、まあ、アマチュアバンドがいかにプロフェッショナルになったかって言ってさ、
めっちゃ簡単に言う
でもそういう話やん、
だ
んだんだんだんだんだんだんだんって、俺も昔普通のやつだったけどもって言って、
そのではあれだわ、まあ、そのバンドに憧れてて、コピーバンやってたら、そのボーカル引き抜かれちゃったよ
そうそうそうそうそう、
でヒーローになっていくけども
そうそうそうそう、でそれでステージの上で俺も普通になったけども、頑張れば夢は叶うんだって言って、それで下にいてる関係がさ、ジェイカムジェイって言うんだよね、あれ
高い声であ
れめっちゃ高いよね、俺今めっちゃ迷惑なことしたなと思ったけど、
頭やばい人、
頭やばい人にあれだから、で That's why とか言うんだよね、あれそこら辺のシーンとかもさ、もう全部大好き、全部大好きなの、
いやいいシーン、もうあの映画は完成されてますよ、
なんかさセックスパーティーみたいなのが大人だったとさ、はいはいはい、なんか女性マネージャーだと思ってた人がさ男性便器で署名してたっていうところも含めて全部
あ、おーみたいな、
そう、あそこをやってくれる人が役者がほとんどいなくて大変だったみたいですけどもね、で最終的にやってくれる人があの人だったっていうのであったみたいです、
実際女性の人なんでしょ、
実際は女性の人みたいあれ男性だったらビビるよ、
なるほどね、
だからもう一シーン一シーンがもう大好きすぎて
印象的ですよね、そうもうセリフ一つ、
そうで、そうなんですよ、セリフ一つ一つとっても印象的、
まあ、言えないセリフもいっぱいありますけど今となってはね、うん、でも全作品見ていただいて
なんですけども、だからもう一シーン一シーン 1ページごとも喋れるんだけど、一、コマ一コマ喋るんだけども、でもやっぱり言いたいのって、最後にバンドやめる、その前にその前に
クソネタバレですけど
クソネタバレだけど
ね、もう
だって見てるくれる人いないと思ってるもん、ね、だっておかなんか課題評価中の課題評価やってると思うの、俺ら
多分、ね、
高いあの高んだ時期に見ちゃってるから、
どうなんでしょうね、あの映画評論家とかあの映画どう評価してるんでしょうね、
クソって言うんじゃない、
マーク・ウォールバーグも今となってはもう有名人ですけど、あの時って
触れられたくない過去じゃない、むしろ
そうね、かもしれないですね、
いや俺が乳首にピアスするなんてとかっていう、しかも女に氷で冷やしてもらってなんてか恥ずかしくてみたいな、
今もみんな見たらテッドの人や、そんなんでしょ、
いやみんなテッドの人って言うと思う、テッドの人が昔はロックスターって言
う、テッドも大概下品なんですけど変わらん気がしますけど、
下品中の、いやテッドの方がずっと下品
マジか、まだあれより下品なんですね、
で一番いいのはもう僕ネタバレも言っちゃうけど、男性マネージャーいるんですよ、
はいはいはい、
男性マネージャーがあのその主人公と話してるんですよ、うんうん、で男性マネージャー実は大学出てるんですよね、うんうんうん、で家族まで行けるんですよ、でも俺こんな人生でいいのかなと思っちゃって、うんうん、で俺急にションベンに行ってくるって言って、うん、二度と出てこなかったんだ、うんうんうん、っていうシーンがあるんですよね、
はいはいはいはい、
でそれで最後にバンドのボーカルが辞めるときですよ、主人公が辞めて、うん、もうこんなバンドなんかやりたないって、はいはいはい、昔のバンドのメンバーとかも悪いと思ってるし、謝りたいし、うん、昔の彼女も戻したいし、うん、もう平凡な生活でいいから戻りたいねんっていうときに、急にステージから降りるんですよ、こいつ。
でね、どこ行くんだって。
そう。で、ションベンに行ってくる。もうね、このセリフ。でもこの、で、あえてあらすじ喋って、なかったのは、うん、もし見たい人がいたときに、その一言が、
あの重みね、
あの重みが あえて見ないとストーリー見ないとあの重みが分かんないから、うん、分かんないから
正面行くよ、勝手に行けよ、
行けよって言
わないどうぞどうぞみたいなね、
うん、だからみんなその一言が知ってたからって多分ねあまりマイナスにはならないと思う。だから見てほしいっちゃ見てほしいと思ってるんですよ、ロックスターね。
あれちなみに英語やったらどう言ってるんですか。英語でもやっぱ思
う。アームがゴーゲットピースだったと思うけどもちょっと忘れた。
その
ゴーテイクピースか。うん、そのままションベンに行ってくる。表面に行ってくるっていうやつ。やっぱ なんだろう、やめて、俺は新しいステージに行くんだとか、なんだろう、俺はもう嫌なんだっていうネガティブな言い方でもないし、そうなんですよ、ネガティブでもポジティブな言い方じゃないんですよ。ションベイに行ってくるって言い方、それがね、
なんか不幸な、ね、
影響を受けちゃって、
形容できへんようなね、
なんかかっこいい、なんかかっこええよ、それっていう、
言葉に言い表せない、この感情みたいな、うん、この映画の流れ見ていただいた上でのあれですかね。
だからその映画って、多分名台詞みたいなのあると思うんだけど、パッと出てこねえけど、うん、多分そういう形だったと思うんで、
いや、もうそうですよ、もうあの映画での名言。
うんうん、もう一番の名言っていうか、俺も映画史上で一番の名言だと思ってますよ、僕はね。
まあ、あの映画いっぱい、その他に名言ありますけど、
うん
ちょっとここでは言えないような
こといっぱいあるけど、ここでは言えないこといっぱいあるけどもさ、いや、それはかっこいいのもあるよ、うん、それアベンジャーズだってさ、うん、あるよ、うん、でも違う、そうですね、あのかっこよさ、
あの哀愁感
は、なんだろうな、哀愁もあって、うん、かつ新しいステージにいようとしてるけれども、でも直接的に言わなかったり、
唯一言いそうなって言ったらやっぱりホークアイってなってきそう、う
ん、ホークアイね、ホークアイっ、だからやっぱりホークアイ好きなんだよ俺、だから
あのアベンジャーズ2の時のね、
うん、CM っていうか、なんていうの、あのトレイラーのところではさ、うん、アベンジャーズだみたいな方かっこいいとか言ってるけど、その前別に言ってない、
そうそうそう
そ
う、
その前なんかいろいろと、俺もなんかよくわかんねえけど、うん、なんで俺がみんなさ超スーパーサイヤ人みたいなやつばっかりいる中でさ、なんで俺エアで戦ってるのかわかんないよ、うん、なんでそんなことになってるかわかんないけど戦わなきゃいけねえんだよっていう、ね、アベンジャーズだからっていう最後のところが出てるだけでさ、だからなんかそういう表現がかっこいいと思うんですよね。だからなんだろう、あの Facebook とかでかっこいいことつぶやいてそうな連中がかっこよく見えない、
あ、意識高い系発言、
意識系高い発言、だから Facebook 苦手なのって俺多分その一言に影響を受けてると思うんだよ、
ね、なんか、いや、そういうネジ屋さんだからこそ、うん、このしょんべん行ってくる Facebook を作ってほしいですよそんなことばっかり言うっていう
それはね、逆に、
ね、多分ね、うん、思う、しょんべん行ってくるってさらっと言って消えるようなやつは Facebook に書き込みしない
し、しないぞ、絶対しない、
だってもう Facebook 書き込みから見てってことだよね、
うん、だってそうやね、だからしょんべんに行ってくるって書いた時点でしょんべんに行ってくるっていうのを見てって言ってると一緒だから、
それも別に聞かれたから言っただけで、うん、聞かれなかったら何も言わずに去ってたん
だ、ね、そうそうそう、一人で頭おかしくてしょんべん行ってくるって行けよって言われるだけなんで、
Facebook の人はそれ言うとしたら、うん、あの去る時にわざわざみんなの肩叩いて、うん、なあなあしょんべん行ってくるわっていう感じ
そう、肩叩いていく、違うやん、なんかがあって、なんかがあってみんなに大丈夫大丈夫って言って最後のところに本人がしょんべんに行ってくるだったらかっこいいけどね、
うん、男は背中で語らんとダメなんですかね、
うん、背中で語った上ででもまあ言葉を喋ってもいいと思うんだけれども、でもやっぱりその言葉のチョイスってあると思う、
やっぱりこうやってねベラベラ喋るのはダメなんですよね、男として
かもしんないです
ね、ベラベラ喋るの背中で語るラジオしてなダメなんじゃないですか、
なんかでもじゃないな、うん、でもじゃないけれどもさ、あの人を動かすのって言葉だったりすると思うんで、うんうんうん、だからそういう時のために一言必殺ワードみたいなの持っとくっていうのが重要かもしれないね
必殺ワードションベ言ってくる的な
的なものも、うわ鋼さんめっちゃかっこいいと思わせるような一言って、うん、このラジオでは絶対無理だよ、俺ら喋りすぎて
もコンマ
無理だと思うけど、ね、やっぱかっこいい人って多分そう一言持ってる人だと思うよ、やっぱり
そういうのだからまあラジオであり、うん、その Facebook、Twitter でありって発信できたらすごいですね、
すごい、で無理だと思う、
無理、
喋りすぎ俺ら、
だって真逆やもんやってること逆やもん、
う
ん、多くを語らずって
、そう多くを語らず、
多くを語るしかない、
うん、アメリカ人でもその差なんだろう感覚って持ってると思うんですよ、うんうん、だから日本人だから喋りすぎはダメとかじゃなくて、うん、多分ほんまにかっこいいこと言えるやつって一言で黙らせると思うんですよね、喋、
はいね
うん、りすぎの人間ダメ、詐欺師
詐欺師
詐欺師、だから見ながらあのなんか、ね、ネットワークビジネスとかやる人めっちゃ喋るでしょ、うん、
しゃべる
詐欺師だからですよ
詐欺師かどうかは、うんまあ、さておきね、
うん、だから、まあ、あの一言で人を黙らせるっていう人が本当に重みのある言葉を言える、それを教えてくれたのがロックスターだと思ってるんですよ、うん、
まあ、生き方っていうところ
を見せた上でね、生き方って言うんだったら平凡が一番いいよっていう
生き様見せた上でのあの一言ってことですよね。それこそ今俺らがしょんべいに行ってくるではただのトイレ行く人ですから、ただの催した人にな
っちゃう。そう、でもそういう一言を持ってたいですね。やっぱかっこいいと思ったもん。
そのあれじゃないですか、まあ、言葉の重みもそうやけど、うん、その前にやはり行動、
うん、
その実際その見せて、
うん、
見せた上での、
うん、
動いて実際見せた上でのその一言っていう、やっぱその連携じゃないですか。言葉だけでは重みにならないですもん、生き様も。
うん、一回やってみたいのね、裸の女が寝てるところにさ、こうやってコイン投げてさ、なんか、あ、スターがいるみたいなこと。あのホテルでからでテレビ投げてみたいよね。
上に全部ね、天井に全部くっつけて
みたい。そこじゃないよって話なんだけども。
ホテルの廊下なんか車で失踪してみたいな、
うん。そうそうそうそう。そういうのがかっこいいと思っちゃった時期もあったんだな、やっぱり。それだいぶ間違ってたと思うんだけど。うん、だからバンドもいろいろあるじゃない、なんか。
あるある。
あれよく見てたらさ、うん、その主人公となんだ男性マネージャーがさ、喋っててさ、うん、俺も昔バンドメンバーに悪いことしたことがあってさみたいなことばっかしてるけど、はいはい、俺もちょっと思うもんね。俺もちょっと和田ちゃんあんたごめんだから入りたいもん、やっぱそういう思うよ。
あの時はちょっと子供だったわ。
やっぱりね、ロックスターに感化されすぎてた、
うん、ちょっとやっぱちょっと調子乗っちゃったよね、
うん、だからロックスターに感化受けさった3人と、うん、ロックスターって何すかっていう感じになったらっていう中でバンドの中になっちゃったしさ、やっぱりいろいろだからいろいろ影響受けすぎてしまったところはすごくある映画なんですけれども、やっぱその一言だけは相変わらずかっこいいっていうし、
その若かりしい日の心情もさせてもらうためにもやはりあれ一度見ていただきたい
ですね。そう、いかにあれに俺が憧れて、うん、まあ多分武者さんも鋼さんも大なり小なりは憧れたところあると思うんです
よ。
うん、
いやありますよ、
うん、いかにあれをやろうとしていかにあれを失敗したかって俺やっぱションビン行ってきたんですよね。でもねかっこよくない、俺が言う言葉かっこよくない、全然
重みがない、
うん、だからね、あの僕のこと知りたい人間の方いないとは思いますけれども、うん、って言っちゃったらなんか不思議ちゃんみたいで嫌だけど、でもロックスター見たら9割わかります。僕ロックスターでできてますわやっぱり。っていうのはあえてなんかもう一回見た時にやっぱり思いましたね。
あえてここでこの年になってあえて見るって、
うんうん、この年になって見たら
そうですね、もう一回見るとダメですね、
うん、やっぱり影響を受けちゃいますね、うん、やっぱり面白かったです、
はい、
というわけでなんか昔のやつがちょっと懐かしく思えるような、うん、違う視点で見れるような年になったってことですね。
まあ、いいも悪いも変わったんでしょうね、
うん、でもそれは多いじゃないと思うけど、うん、おっさんになったってことでもないと思うんだけどもね、うん、思う？思う？一番嫌でしょそういうの。
そうね、まあ、成長とも言えないっていうね、うん、難しいとこね。
でも
年老いでもなく成長でもなく、
でも丸くなるんだよ。でも
丸なるなる。
でもそれはおっさんになったことでも、うん、なんか老いたことでもないと思うんだけどな。
うん、
って今でもとんがってたい？
まあとんがったとこも持っていたいですね。
まあね、それは
全て丸くなってしまったら面白くないと思う。
まあ確かにそれはそうだけどね。というわけでね、今週なんか。あのそんな話で終わってしまいますけれども、はいはい、僕は面白がもう一回見ても面白い映画だった、はい、ぜひみんなに見てほしい映画ということでね、今週も終わっていくわけですが、はい、今週の相手は大阪のネジヤと
鋼でした。
おやすみなさい。
おやすみなさい。